12-3 条ラジオカフェ。
この番組は市民が主役の放送局、京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。さて皆さん、亀岡の保津という町をご存知でしょうか。京都からだったら電車で20分、車でも40分くらいですね。亀岡市と京都市の境辺に位置する町になります。今回はその保津地域の魅力をたっぷりとお伺いするということで、お越しいただいた方、早速ご紹介いただきます。お三方おられます。まず保津村カフェプロジェクト、中野圭司さんです。
はい、保津村カフェプロジェクトの代表してます中野です。よろしくお願いします。
はい、そしてこのプロジェクトに学生スタッフとして参加されております久保幸穂さんです。
はい、久保幸穂です。よろしくお願いいたします。
お願いします。そしてですね、今回一緒に企画を進められるということで、無印良品のコープ2条店、木村美穂さんにお越しいただきました。
はい、無印良品コープ2条駅つながる1担当の木村と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。なんとこのスタジオの人口密度が濃い4人でお届けしていきます。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、まず私が先ほど保津がどのあたりにここからあるのかっていうことをお伝えしましたが、保津地域について保津村カフェプロジェクトのお二人からもう少し伺ってもよろしいでしょうか。
はい、保津町っていうのは京都市の隣町になってます。で、嵐山を登っていくと保津川下りで有名なその出発点が保津町であります。で、駅からも亀岡駅からも近くて歩いていける川を保津川を渡ったところが保津町になってます。
ありがとうございます。かなり近いんだけれども、行ったら結構市内とは景色が違うんですよね。
はい、橋を渡っていただくと田舎が広がるという、そういう感じになってます。
はい、ありがとうございます。そして学生スタッフと私ご紹介しましたが、久保さんは保津にもやっぱりスタッフとして行かれて、大学はこちらですか、どのあたりで。
あ、大学は京都府立大学の北山のらへんで学んでいます。
あ、そっか。ちなみに何を学んでるんですか。
あ、公共政策を学んでいます。
あ、じゃあ、やっぱり地域づくりという文脈でもいろいろ勉強をなさってられると思うんですけども、保津の印象教えてください。
はい、すごい自然が豊かだなって思っています。また火祭り等が10月頃に開催されて、開催
というか火祭りって
保津のなんか神社で、
鞍馬の火祭りは私分かってるんですけど、保津にも火祭りがあるんですか。
はい、多分亀岡では火祭り保津だけやと思うんですけど、割と落ち着いた火祭りになってて、提灯行列が有名というか、どっちかというとおとなしい感じの火祭りで、最後だけちょっと火の周りを回るという、そういう感じのお祭りになってます。
それもなんか結構珍しいっていうか、なかなか見る機会ないですよね。
はい、とてもその伝統のある、私のその家の近くとかではそういう伝統がないので、とてもびっくりしましたし、とても素敵だなって思いました。
はい、ありがとうございます。お二人から保津の魅力について伺いました。さて、そんな保津で、保津村カフェプロジェクトというプロジェクトをされてらっしゃるということで、こちらについてもお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、 保津町は村ではないんですけどちょっと田舎なもんで、はい、そういう村カフェっていう風なカフェっていうんで喫茶店と間違えられたりするんですけどそうじゃなくて場所作りというのを考えてまして、保津川や酒店という空き店舗があるんでそこを利用した地域 の移住促進を目的にした場所作りを今考えて進めてます。
はい、ありがとうございます。じゃあいろんな活動をされてらっしゃると思うのでその詳しい部分については久保さんから。
はい、保津を知るために散歩を行ったり、また先ほどおっしゃってはいただいたんですけど、そういう場所でこの空間をどういう場所にしていきたいかっていうのを話し合う夢会議というものをしています。
お散歩私も好きなんですけど、保津のお散歩ってどういう感じでするんですか？
そう、自然がとても多いなであったり、そういう中野さんのお知り合いの方と話させていただいたりっていうのをしながら歩いています。
京都だったらねこう歩いてたらもうお店もあるし人もたくさんいるって感じですけど、保津のこうその人に会う感じってどのくらい、もうめっちゃ田舎だったらどこまで歩いても人いい日とかお隣が何キロ先みたいなことあるじゃないですか。
はい、
保津ってどんな感じなんですか？
割と地域としては畑の部分と住居部分が分かれてて、はい、住居部分は割とキュッとこうまとまってるんで、割とその歩いてると地元の人には会うというようなことはあったりして、ちょうど一緒に散歩した時も地元の人が川で大根洗ってたみたいな人に会うみたいなことがあって、すごい町の人には新鮮な、学生さんにはそういう印象があったみたいです。
お話はどんなことをあったかと。顔を見合わせちゃってる。どんな話したんですか？
でも本当にそのなんか川あった、あたご山です。
はい、あたご山があ
って、あたご山のその水が綺麗で、うん、でその、川というかその、はい、
水路みたい
な、水路みたいなところで野菜を洗われてたので、
結構日常的な感じね。
それは私からすると珍しいなと思ったのでそこはびっくりしましたし、それぐらい水がきれいなんだなっていうのを感じました。
うわ、そういうことですよね。つまり、今持ってきていただいて動画をご覧の方には見ていただけるんだけれども、ピンク色の可愛らしい、リーフレットっていうのかな、
お散歩マップです。
お散歩マップです、
はい、
こちら
これ使うと保津の町が散歩できます。はい、名所がいろいろ書いてあります。
ありがとうございます。はい、こちらも中野さんが関わって作られたん
ですね。一応、はい、4人スタッフで、5人かすみません5人で作った、地元のメンバーで作りました。
ありがとうございます。保津村カフェプロジェクト自体 その一番の目的としては、移住してくれる人ようこそお話ししましょうっていうところ、はい、移住促進の部分だったりするっていうところだと思うんですけれども、その中で本当にいろいろな方であったり保津のいろんな町に行かれると思います。そういった中で感じる魅力、またプロジェクトをやる中でのそのプロジェクトの面白さみたいなこともお伺いしてよろしいでしょうか？
はい、中野さんのお知り合いの方がよく来てくださるんですけど、そういう小さいお子さんから高齢の方まで、私にとるとその新しい出会いがとても多くて、そういういろんなことされてる方がそのいろんな話を聞くことができるので、そこはとても魅力だなというふうに思っています。
学生のこういう言葉を聞いて中野さんどうですか？
はい、本当に田舎のもんで若い人がどっちか少ない地域なんで、本当にこういうふうに来てもらって地元の人はとっても喜んで参加してもらって、いろんなお話をされてるんであり嬉しいなというか、 地元の人にも喜んでもらっているようなところはあります。
はい、ありがとうございます。引き続きですね、この番組後半では、3月に、イベントを京都市内で展開されるということで、そちらについて詳しくお話を伺っていきます。一二の三条ラジオカフェ、本日は、保津町から移住促進を目的に、いろいろ取り組みをされておられます保津村カフェプロジェクト代表の中野さん、そして、学生スタッフの久保さん、今回今からご紹介する、イベントで一緒に関わっておられる無印良品コープ二条駅店の木村さん、お三方にお越しいただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半では保津地域と、プロジェクトについて魅力等々お伺いしてきました。今度のイベントについては、保津への移住というところが、主なテーマになります。京都市内で開催されるということで、リスナーの皆さんもぜひお聞きください。まずでは概要について中野さんから教えてください。
はい、日程的なことは3月10日の日曜日の、10時から4時で、先ほど紹介いただきました京都コープ二条駅の2階にある無印良品のつながる位置の会場で、やらせてもらいます。で、内容に関しては久保さん、学生スタッフの久保さんの方から紹介いただいていいですか。
はい、まず移住よりも先にまず保津を知ってもらうっていう意味で、保津で撮られた写真のフォトギャラリーを開催予定です。また、今中野さんが関わっておられる竹切りたぬきの里吉くんのプロジェクトで、その里吉くんって誰っていうパネル展示であったり、お子さんも簡単に作っていただけるようなオリジナルの里吉くんの塗り絵の缶バッジ作りを、無料で先着100名様にやっていただこうと考えております。
ちょっと急に聞き慣れない存在が出てきましたね。
そうです
、はい、実は保津町っていうところにですね、妖怪がいまして、竹切だぬきという
妖怪もう令和にいないでしょ
いるんですちゃんと水木しげるさんも紹介いただいてて、水木ロードっていうのがあるんですけど、そこにもちゃんと立っています。
竹切りだぬき、
はい、ウィキペディアで竹切りだぬきを調べてもらったら、
はい、
保津にいるとちゃんと書いてあるんで確認いただいたらと思います
ウィキペディアに書いてるならいるのかな。可愛らしいフォルムしてますね、
はい、
ゆるキャラっぽいフォルム。動画ご覧の方は今回も、
はい、
イラスト持ってきていただきました。竹持ってて、なんかノコギリかな、持ってる、
はい、ナタですね。
竹をナタ持ってるんですね、はい、ほんで中野さん、ちょっと私触れなかったけど今日のお衣装も
ひょっとして、はい、実は見えますかね、私タヌキでございますタヌキ親父と呼ばれてます。こういう T シャツなんかもあって、
はい、
竹がいっぱい保津にはありまして、竹屋さんが保津に集中して あると。竹屋さんなんて興味ないんですけど、
竹林もいっぱいある
っていう、竹林もいっぱい今だけっていうのができて、で、そういうちょっと荒れたところもあるんで、
はい、
竹林整備まで行くとなかなかあれなんで、その保津村プロジェクトの中に竹を考えるポンポコプロジェクトっていうのを、
うん、
作って、そっちの方でも一緒に活動してます。
ありがとうございます。そのポンポコくんじゃなくてポンポコした竹切りだぬきを、今回イベントでも、はい、るんですね、すいません脱線が長くなりましたお戻しします、
はい、でその里吉くんのカビ姉妹であったり、あと一番の、メインになるところではあるんですけど、
はい、
今保津町に移住された、田村、京都移住計画の田村さんと、三線奏者の松本さんに、対談していただいたり、松本さんにその三振のミニライブをしていただこうと考えております。
お二人ともあの、田村さんは京都出身で東京でお仕事されてて U ターンして帰ってこられて、そういう移住京都移住計画という会社を立ち上げたり、つなぐむっていう会社をされてて、活躍されてて、その方が保津に引っ越してこられて保津でお住まいになってるということで、いろいろいろなアドバイスもらってたりしてます。で、あともう一人の先ほど松本幸美さんも出身は、姫路かどっかだと思うんですけど、沖縄で三線を勉強7年ほど勉強されて、で、大阪に帰って大阪で帰ってこられて結婚して保津に引っ越してこられて、あの三線の教室とかされてるというお二人、移住されたお二人に来てもらって、そういう話とかを聞かせてもらう予定してます、
しかもあれですか、そのお話だけじゃなくて、その気になる沖縄の三線も聞けちゃうんですか？
もう短い時間ですけど、とっても気持ちいい三線を聞いていただきたいと思ってます。
このお二人とはそのどういう経緯で、今回のこのイベントに出ていただくことになったんでしょう？
まあ、あの移住計画の田村さんはこのプロジェクト、コズムワーカフェプロジェクトの、まあ、アドバイザー的な感じで関わっていただいてて、いろんなその来てもらって学生さんに、講演というかお話聞かせてもらったりしてる流れもあって、今年もお世話してて、それの最終の回に登場していただくと、はい、で松本幸美さんは近所の人なんで、その、あのイベントしてる時に来てもらったりしてたんで、じゃあ三線もあのホズでライブされたこともあるんで、ぜひとも京都の皆さんにもそれを楽しんでいただこうと、
じゃあ久保さんもあのお会いされたことがある方なんですね。
はい、田村さんはそういう移住関連に関して講座開いていただいたのでお話をお伺いしたり、で松本さんは、お昼の時間に、月1回こちら側が やってるイベントでなんかパフェ作りとかをしていたんですけど、そこにお子さんと来てくださっていて、お話ししたことあったんですけど、その三線を生で聞かせていただいたことはないので、私自身も楽しみにしています、
ありがとうございます。そしてあのこの会場となるのが、お待たせしました、木村さん、
はい、
木村さんのおられる無印良品の、はい、京都コープ二条駅の、はい、あの2階にありますけれども、はい、その無印良品が会場になるということで、
そうですね、京都コープさんとの共有のスペース、コラボスペースっていうスペースなんですけども、地域の方とつながっていきたいっていう思いで、共同で作らせていただいたスペースになってます、はい、でつながる位置って何っていうふうにあの思われる方多いと思うので、
はい、
簡単に説明すると、町と人、人と人がつながる、みんなで育む市場っていうところで無印良品が考えて名付けたのがつながる位置です。はい、全国の無印良品の店舗で不定期に開催してるんですけども、地域の方々と一緒に作って運営していくマーケットっていうことで、無印良品に共感いただける方とか、感じよい暮らしの実現に向けて地域で活動されている方と手を取り合って一緒に活動を広げていきたいっていうふうに考えて取り組みをさせてもらってます。だから今回のイベントにはとてもぴったりかなというふうに思って、中野さんと久保さんにお願いしてイベントを実施していただくことになりました。
あ、なるほど。じゃあそこも何かこうお出会いがあったみたいな感じですか？
私がもうそもそも亀岡の出身で、地元で今も住んでるんですけど、はい、ずっと転勤族をしてて、自分が戻ってきた時に京都で何をしよう、無印良品通して何をしようって思った時に、じゃあ京都市の人たちに神岡のことをもっと知っていただきたいっていうふうに思ったので、中野さんとちょっと縁がありまして、知り合いまして、でそこからいろいろ中野さん発信であの協力していただいて運営させてもらってます。
はい、ありがとうございます。はい、こうやってあの保津地域でいろいろお散歩をはじめできるイベントというのをこれまでもされてきた中で、その京都市内というこうまた違う場所で、こういう形で展開されるっていうのはどんな思いでいらっしゃいますか？
はい、まあ、あの意外とその保津 ていうと遠いところに感じておられる方が多くて、それをまあもうちょっと身近に感じてもらうためにやっぱり街に出て、ホズを PR してホズっていうのはこういうとこやということをきっかけに、なんか行ってみたいとか住んでみたいというふうに思ってもらえないかなというのが今回の目的で、はい、楽しみにどうかやらせてもらいます。
はい、ありがとうございます。当日が3月10日だから今絶賛準備中なところ、はい、言える範囲でなんかこう準備してる中でのこういろんな出来事、裏話的なこととか印象的なこととかあれば教えてほしいです。はい、
まあ、意外と皆さん協力的なところがあって、亀岡市さんにもそういう移住促進の部があって協力していただけるようになってますし、どう告知するかということで今回こういうラジオカフェさんにもお世話になってやせてもらえるという、割と協力的で本当にありがたいなというふうなことを私は今回感じてます。
うん、ありがとうございます。木村さんとしても無印良品さんとしてもこのイベントすごくいいような形で
おっしゃってますね。はい、これはもうあくまでの私の願望ではあるんですけども、はい、こういったイベントを、今後も大きくしていって、ゆくゆくは無印良品を通して移住していく人たちに何かお手伝いができたらなというところ、まあ、最終着地点で、できたらいいなというふうに願望ではあるんですけど思ってます。はい、
久保さんも先ほど一番最初イベントをおっしゃってはった、まずその移住促進を考えるその前段階としても来ていただけるようなイベントっていうふうにもおっしゃってましたし、そのあたりも含めて思いを伺えたらと思います。
はい、一人でも多くの方にホズを知っていただいて、そういうまた、一応3月でこの活動は終わるんですけど、また4月からで来年の3月までまた中野さんは、活動されると思うので、そういう京都府の地域学生つながるプロジェクトに、ま、興味がある方は大学生の方参加していただいたり、またいろんな方、学生じゃなくてもそういう月1回のイベントに参加していただけたらなというふうに思っています。
ありがとうございます。そうですね、なんかこうやっぱり学生も4年間の中で多分こうなんていうか代替わりっていうかね、していくことでこうつながっていくっていう部分も多分にあるなっていうふうに感じましたし、今この大学生ってそのちょうどコロナ禍がまさに大学生活と被ってたわけですよね。
はい、
そこでやっぱりホズ地域との出会いっていうのは結構久保さんの中でも大きい出会いだったんじゃないかなって思います。
はい、そのコロナ禍で1回生からもずっとコロナ禍で2年間ほど過ごしてたんですけど、やっぱりちょっと授業、先生からこういう学生地域つながるプロジェクトがあるよっていうお知らせはいただいていたんですけど、なかなか動くのがちょっと難しくて、でも3回生になった時にやっとちょっと動いて、やっぱ高校の時から興味があったのでちょっと動いてみようかなっていう時に、亀岡市によく道の駅巡りとかで行っていたので、でその時にちょうどその中野さんも保津町での活動を始めはって、で私もそういう地域創生にずっと興味があったので参加し始めて2年目になりました。
はい、そう、じゃあ、はい、プロジェクトも始まって2年
です。はい。で、本当に久保さんにはいろいろお世話になって、卒論のテーマも亀岡のいろんな活動をまとめていただいたみたいでありがとうございました。
はい、まあ有機、まあホズは特になんですけど、はい、有機米給食を導入されていて、そういうことに関して卒論を書いたので、はい、でもその中野さんにもお世話になりました。
どうですかっていう、ありがとうございます。
そうか、だからお米今回持ってきていただいたんだよね、最後にご紹介しましょう。
そうですか。
どうですかって持ってきていただいたから、
いやいや、
この音聞こえるかな。ポン菓子、
ね、昔懐かしポン菓子です。
はい、こちらもお米もだから、有機で
はい、
京都で食べられるんですね。
そうです、これは有機じゃないです、正直に言うとでも別に有機のお米をこれからポン菓子にして、あの品物に したいなと。私一応平たく言うと米屋なんで、お米のお菓子です。
平たく言うと米屋っていうのも気になるけど、もう残り少ないからちょっと掘り下げないでおきます。
はい、お米屋さんです。
はい、あの最後にじゃあ中野さんから改めて思いを伺ってもよろしいでしょうか。
はい、はい、まあ、今回あのほず村カフェプロジェクトとしては2年目の集大成に、村を出て町の中でほず PR するということで、いい機会を与えていただいて本当にありがたいなと思いますので、3月10日は、ぜひとも、二条駅前のコープの無印良品店のつながり地にお越しください。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。本日はほず村カフェプロジェクトから中野さん、久保さん、そして無印良品コープ二条駅店の木村さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。